コーツ、今日は大人になることについて。はい、皆さん元気ですか。まあ、前回ね、ちょっとよく分かんなかったかな、分かるかな、分かんねえだろうなという、まあ、なんかコメディアンなのかな、なんかそういう日本で、そういうそのフレーズを何度も言う人がいましたね。わかるかな、わかんねえだろうな、まあ、その気持ちはよくわかります。なんかいつも自分が話したことがわかるかな、わかんねえだろうなと思う。で、まあでもそれがある意味心地がいいというか、もし 100% 自分が話したことがわかるとするとね、むしろ、あ、俺はちゃんと話せただろうかと。ね。喉がちょっと、あれ。ちょっとコーヒーを飲みますね。もし誰かがね、ある人がですよ。先生、今から何でもいいから話してください。僕は 100% 先生が言うことが理解できます。まあ、そういう人間、もしくはロボットみたいな人がいる場合、逆にこっちが心配しますよね、自分のことをね。いや、それは分かった。あなたは僕が話すことを 100% 理解できると。ただ 100% 自分が話したいことを話せる自信がないから、ちょっとそれはほどほどに聞いてくださいと。そんなにね、 100% 僕が言うことを理解されるできる人がいたとしたら、僕は話したくないですよ。やっぱり50% ぐらいしか聞いてないような人だったら、こっちもリラックスしてね話せるけど、 100% 全部をこう聞かれるっていうのはちょっと恥ずかしいですよね。そこまで集中しなくていいですからね。まあ、日本語のポッドキャストっていうのは構造的に結構気が楽。まずね、100% 僕が言ってることが分かる人っていうのは比較的少ないはずでしょ、学習者だから。かなりハイレベルの人でさえも、まあ 90%、95%、 100% じゃないでしょ。むしろね、 100% 分かるんだったらここにいない方がいいと思う。まあ、そうやってまた言い訳をね探して、いや 100% の人はここにいないでくださいとね、責任をその人のせいにしてますけど、とにかく100% 分かる人は構造的にあんまりいないはずでしょ、まず学習者だから。さらに言えば、たくさんの人はポッドキャストをどういう状況で聞いてるかというと、まあ、車の中とか外を歩きながらとか、まあ、家の中で聞いてても、なんか子供がね、パパパパとかママママとか言ってるわけでしょ。集中はまあそこまでできない。だから本当に 100% 聞いてる人はいないわけですよ。 100% 理解できる人は。だから話す方も楽なんですよね。話す方も、まあ何、どうせ 100% 聞いてないんだから適当でいいでしょうと。で、まあ例えば後でね、先生はこういうこと言ってましたよとか言ってね、で僕は、それ多分聞き間違い、もしくは誤解だと思いますねとかね、多分ちゃんと聞こえなかっただけじゃないですか、僕はそんなこと言ってないですよとか、かなり言い訳ができる。これは外国語学習者のためのポッドキャストのとてもいい点ですよね。僕はそんなこと言ってないですよとかね、いやそれ分かってないだけでしょとか。いわゆる話した人のせいではなく、聞いた人のせい、ね、僕のせいじゃなく皆さんのせいなんですよ。もし皆さんがですよ、今日は鉄平は変なこと言ってた、ね、とても悪いこと言ってたとか、面白くなかったとか、不満があるんだったら、それは僕のせいじゃないです。それは面白い部分が理解できなかったあなたのせいだし、ね、僕が言ったことが悪いことと想像したあなたのバイアスですよ、ね、聞いてる人のバイアスがそのコンテンツの印象を変えてるだけなんですよね。マトリックスみたいね。これはあなた次第です。あなたのパーセプション、その知覚を変えるしかない。ね。 まあまあまあまあまあ何の話をしてる。前回だからなんか僕がイライラ、ややイライラしながらね、自分中心すぎる人間が多すぎるこの世界ではやっぱり親切心やお互い思いやる心、そういうのが減ってしまうと、そうするとなんかギスギスした世の中になってしまわないですかと、まあ、そういうことをまあ言いたかったわけですよね。でまあなぜね、こんなにたくさんの人たちがなんかこう大人になってまでまだ自分のこととか成長とか言ってるかっていうと、やっぱり大人になってないんですよね。いわゆる子供ね、僕の子供とかまあ10歳11歳とかそれぐらいだから、まだまだね、周りのことがよく見えてないんですよ。自分のことしか考えてないの。でもそれは子供だからしょうがないし、子供だから必要な時なんですね。子供は勉強している、なぜ自分のためにね。でまあ大人はね、昔は、まあ、勉強しなかったんですよねまあまあみんなじゃないけど、僕のおじいさんとかおばあさん、お父さんお母さん、なんか勉強みたいなのはしてないね。まあいわゆる成長、まあ今一般的に言われてる成長みたいなのはもう20歳ぐらいで終わってるんです。でその先はまあ仕事して子供の世話をしてね、で孫の世話をしてとか、あとは後輩とかね、いわゆる人の世話をしたりして、まあ近所の世話をしたりね、でそうやってこう過ごしてたわけですよ。だから自分のことなんてあんまりこう気にかけなかった。で今はどうかっていうと、まあ、前回のエピソードで話したように、結構たくさんの大人たちが、まあ、自分のこう成長やそして自分の喜び、まあ、例えば子供をどこかに預けてライブコンサートに行ったりしますよね。でそれを悪いとは言わないんですよ。なんか1年に1回ぐらいだと。でも1年に1回じゃないらしいですね。人によっては1ヶ月に1回とか2週間に1回ぐらい、人によっては1週間に1回なんか自分のために時間を使いたいということで子供を両親に預けて、なんかこう奥さんとデートしたりとかね、旦那さんとなんかライブコンサートに行ったり、いろいろやってるらしいじゃないですか。でまあ僕はある意味嫉妬して羨ましく、僕の周りにはその両親とかいないしね、子供を預けられるこう環境にないんですよね。なんかこうベイビーシッターとか近所の大学生とか高校生に子供を預ける、そういう文化も日本にはないので、まあ不可能なんですよ。だから子供がいると夜なんか遅くにこうどこかに行くとか、そんなことはまあ不可能ですね。まあ奥さんに頼んで僕だけが智也に会いに行ったりとかで、僕が逆に子供と一緒にいて奥さんがスイミングに行ったりとか、まあそういうことはできるけど、奥さんと二人でライブコンサートに行ったりクラブに行ったりディナーに行ったりはできないんですよね。だから半分まあ羨ましいけど、でもよく考えたら、いや自分の子供だから自分で責任持って育てますよと、まあそういうある意味自負、そういうある意味いや当然でしょという気持ちもある。でまあ大人になってなんかこう楽しいことをやってはいけないと言ってるわけじゃないですよ。ただ人間はエスカレートするから、ついついね、ついついやっぱり自己中心的になっていくわけですよ。でそういう事件とかも多いわけですよね。まあ子供がいるのに、まあ世話をせずに遊びに行ってしまう親や、まあそういう時に子供が事故に遭ってしまったりとか、まあいろいろそういうのも大きい問題ですよね。まあとにかくなぜこんなことが起こるか、ね、でまあ子供がいる人いない人いるだろうし、で別に子供はいな、じゃあ子供がいなかったら大人は何をしてもいいのかというと、そんなことはないですよね。子供がいるいないに関わらず、そろそろですよ、自分のことだけを考えるんじゃなくて、やっぱりいろいろなことを考えて、いろいろな人のことを考えて、周りの人や周りのことを、まあそうやって過ごすべきですが、まあそんな感じじゃない。とにかく自分の欲望のままにやりたいことをやる、ね、でそういうのがまあ基本ですよね。結構珍しいでしょ、そのなんか自分のことをあんまりこう なんていうかな、考えてないような人って逆に珍しくなりましたよね。やっぱり僕の両親の時代っていうのは、そのたくさんの人がやっぱり自分以外の人のことばっかり考えてたから、それは良くない、自分のことをもう少し大事にしましょうという、そういうまあカウンターカルチャーですよね、になってるけど、今逆になっちゃって、ほとんど全ての人が自分のことしか考えてないから、そのまあいわゆる大人になってないってことなんですよね。大人っていうのはやっぱりその逆に言えばいい子供時代をちゃんと過ごして、子供時代は本当に自分のことだけを考えやってきたけど、まあ20歳ぐらいを過ぎたら少しずつね、まあその自分はもう十分だと、自分はもう十分なんで、あのもう少し他の人たちのことを考えようと、それを成長と呼ぶんですね。で成長が終わるはずなんですけど、なんか成長は終わってはいけないと。で確かにね、成長は終わってはいけない、成長し続けなければいけない、ただそれが言い訳のようになって、成長を終わらせる気もないと成長を終わらせる気もなく、なんかそれが言い訳となってライフラーニングみたいになって、おいおいじじい、いつまでお前自分のことばっかりやってんだよとなりかねないでしょ。いやライフラーニングはいいですよ、いいけど、なんかなんていうの、そろそろ学んでしまえよと思わないですか。僕はちょっとそこに疑問がありますね。あのずっと学び続ける、成長し続けるというのは、まあ素晴らしいことのように聞こえるけども、ただモラトリアムなだけなんじゃないの、ピーターパンシンドロームなんじゃないですかと。僕は結構好きじゃない、そういうモラトリアムな人たち、ね、お前いつまでガキみたいなことを言ってんだよと、ね、お前いつまで中学生みたいなんだよと、ね、お前いつまで高校生みたいなこと言ってんだと、お前いつまで大学生みたいなんだよと。で僕も自分がね、なんかこう大学生みたいな感覚っていうのはありますよね、今でも。で特に趣味的なことをやってるときは何にも変わんないなと、音楽聴いたりギター弾いたり、なんかあの時から何も変わってないな。まあ一時的にはいいですよ。でも子供がただいまと帰ってきたらすぐにね、よし晩ご飯の準備するかとね、必要だから。でその時にふっと戻りますね、大人に。あ、俺は大人なんだと。まあそういう意味ではただいまと帰ってくる子供がいてよかったなと思うけど、そうじゃないとしても、まあ仕事中とかね、たくさんの人は自分より若い人とこう一緒に仕事をしたりするわけですよね。でそういう時に鏡を見れば、おいおいもう40代だな、おいおいもう50代だなと。まあ30代にでも、もう顔見ればわかるでしょ、鏡見ればわかりますよね、もういい大人だと。でも最近ではね、なんかいろいろな、なんかこうサプリメントとか薬とかいろんなので、こう若返りの文化もあるみたいで、結構その年を取らないようにね、こういろんなのがあるらしいですよね。で僕はそれもちょっと疑問に思うんですよね。そろそろ僕たちは体も心もちゃんと年を取っていいんじゃないの、大人になっていいんじゃないの。なんかもう30歳だったら十分大人でしょ。僕も結構時間かかった。僕は自分がね子供だったっていうのは、まあ、25歳ぐらいまでは確実に大人じゃなかった。ただ26、27ぐらいでもう大人だなとちょっと自覚をし始めましたよね。で僕は30歳の時結構大人っぽかったと思う、実は。それに比べて最近やっぱ30歳ぐらいでもなんかまだモラトリアムかなっていう人が増えてる気はしますね。うん、これは特定の人の話じゃない、生徒さんの話でもないです。だからまあまあ心配しないでください。お先生は僕のことを言ってると、そんなことはない、一般的な話ね。30歳ぐらいでも子供みたいな人は増えたなと。で40歳ぐらいでも子供みたいな人本当に多い、まだまだ。50歳でも60歳でも70歳でもいます、子供みたいな人は。やばいっすよこれは、どんな世界ですかとね。なんか僕が子供の時は大人たちはもっと大人っぽくて、ちょっとこう安心しましたよね。大人がいるだけでなんかこう 頼ることができるような、そういうなんかこう社会性があったと思う。でも今全然ないでしょ。なんかこうなんていうかな、全然安心できないですよね。なんか例えば一つの部屋に大人だけしかいない、で大人がいるから なんか安心だなみたいに思わないですよね。今地震が起きたらみんなテンパるんだろうなとか、みんなパニックになるんだでしょどうせみたいな、ちょっと落ち着いたみたいな人、大人がいなくてみんながわたわたしてね、キャーとか言ってね、やばいやばいやばいとか言って携帯ばっか見てね、ちょっと落ち着こうで、なんかこう大人だからもっとどっしりと、なんかこう子供たちが少なくとも頼れるようにしといてほしいですよね。なんかあたふたあたふたせずにね。じゃあどうやってそういう大人になるかっていうと、まあ落ち着けと落ち着くしかないですよ、まずは。で落ち着くためにはやっぱり情報とかもね、なんかこういつもいつもねチャカチャカチャカチャカチェックするとか、そういうのはやっぱり落ち着かないですよね。うん、だからまあ今その携帯電話をいつも見るようになってまだそんなに経ってないですよね。僕は25歳ぐらいの時は今ほどは携帯見てなかったんで、まあやっぱり20年ぐらいでしょ。20年ぐらいね、そうですよね、20年、最近20年ぐらいでこういう感じになったわけですよ。ただここからあと10年20年さらにひどくなると思うんで、ちょっとね落ち着くためにも日々の情報のやっぱこう質とか量とかを少しコントロールしていくのが、まあ大人になる方法かなと思いますよね。やっぱ大人はずっしりとでーんと構えてね、落ち着いて大丈夫だ、ね、子供たちに大丈夫、おじさんがいるから大丈夫だ、ね、いやはっきり言って僕ってそういうタイプから一番遠いはずなんですよね。遠いはずの、今までまあポッドキャスト全部聞いてきてくれた人には分かると思うけど、僕がこんなことを言わなきゃいけないなんてもう本当に世界の終わりですよ。僕はもう今までずっと僕は無責任で大丈夫です、なぜなら他の真面目な大人たちがいるからと思ってたら、驚きですよね。なんかそういう大人がどんどん少なくなって、いやちょっとマジで俺がちゃんとしなきゃやばいかもと、こんなことはね想像してなかった、はい、というわけでみんなでねもう一度子供たちを守るかっこいいおじさんたちにおばさんたちになっていきましょう。それが大人です、ね、というわけでまたね。